皆さん、こんにちは。創造 FM 第21回をお送りします。今回 MC を担当する創造 HR チームの秋です。よろしくお願いします。創造 FM はメルカリショップスを運営する創造の人やカルチャーをゆるーくお伝えするポッドキャストです。はい、ということで今回なんですけども、ニューメンバーと語る創造 CS とプロダクトチームの目標設定と組織体制というテーマでお送りしたいと思います。ゲストはヘッドオブプロダクトのウンリュインさんと CS のショショコさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではまずは簡単にウンリュインさんから自己紹介をお願いします。
はい、創造のヘッドオブプロダクトを務めてますウンリュインと申します。よろしくお願いします。私は主にプロダクトマネージャーとして動いておるんですけども、プロダクトのディビジョンとしては PM とか QA っていう開発に加えて BDCS も包含してますので、各領域をご一緒させていただいております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあショショコさんお願いします。
はい、では続きまして、現在ですね CS そうソード CS の、オプスリードを担当させていただいております、ショショコと申します。主にですねオプスリードの方では、運用オペレーションの管理ですね、こちらを中心にやらせていただいてまして、今始まったばかりということで新しい人をザクザク入れているので、その導入部分のですね研修ですとか、そういったところを担当させていただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。実はショショコさんは2ヶ月前にご入社されたばかりですよね。
はい、そうですね、8月の1から、はい、ジョインさせていただいてます。
ちょうど2ヶ月ということで、創造入社されてどんな日々過ごされてますか？
はい、これいろんなところでお話ししてるんですけれども、かなりですねもう最初からバタバタしておりまして、本当に忙しく日々過ごしております。はい、
なんか今ってこう創造ちょうど立ち上げ期というかバタバタしてるっていう空気感も伝わってきてはいるんですけど、はい、なんかこう創造で特徴的なこう CS の立ち上げでなんかこう今までのご経験と違って面白いなとか面白みを感じているところとかってありますか？
そうですね、もう本当にこうゼロベースから作り上げていっていますので、これまでって結構割とこうベースがある状態で新しいセンターの立ち上げでしたり、そういったところはもちろん経験したことはあるんですが、もう本当にゼロからっていうところでかなりこう自分でいろいろ決めながら裁量権を持って進められるっていうところは非常に楽しいっていう感じを、はい、受けてます。
そこに面白みを感じられるのがとても楽しいですね。
ありがとうございます。
なんかこの前 の CS 他のシャンリンさんという方の、創造 FM も撮らせていただいたんですけど、そこでも CS では普段体験しないような例えばルールメイキングだったりとか、体制作りからやっていくみたいなのもあると思うんですけど、なんか入って驚いたところとかあったりしますか？
そうですね、まず入って一番驚いたのは、入社ほぼ1週間ぐらいで私がトレーナーをやるっていうところには非常に驚きは感じました。はい、なのでそういうこうかなりこうバタバタしている状態なので、本当にこう一人一人がまず経験してきたことをフルで活かしながらとにかく何でもやるみたいなところですね、これは結構最初圧倒はされましたけれども、その中でもこう自分でこう考えて自分でこうしていきたいっていうところを前面に出しながらやっていけるっていうのは本当に非常に充実した日々になっているなっていうふうには感じてます。
ああ、いいですね。こう自分のやっていきたいみたいなところが一番最初にこう反映されてよかったなみたいなこととかありましたか？
そうですね、今本当に新しいその実際にこうオペレーション実務をやっていただく方々にですね本当にご入社いただいたばかりなので、本当にこう導入部分基礎的なものをですねスキル装着していくっていうところを本当に注力しながら今はやらせていただいているんですけれども、そこのこう研修の設計ですね、カリキュラムをどうしていくとかで、その設計した研修を通してやっぱりこう実際に決めた運用ルールとかそういうのが実態にそぐわないっていうところも見えてきたりするので、そういったところでこう改善を常に促していく提案していくっていうところが、できてるのはすごくいい経験になってるなというふうに思ってます。
チーム作りもメインでやられてるっていう感じですね。
そうですね、
入社1週間でトレーナーっていうのが驚きました。
そうですね、はい、私自身も驚いてます。
そうですよね、どんどんこう任せていくというか、個人の裁量とか意思とかを尊重するような風土はあったりしますよね。
そうですね、すごくやっぱそういうのは感じます。で、逆にこう私自身も本当に入ってきていただいたばかりの方だらけなんですけれども、その中でもこうお一人お一人こうコミュニケーションを取る中で、まあ、この人は何に向いてる、この人は何に向いてるっていうところを見極めながら、どんどんこう巻き込んでこう進めていっているんですね。なのでこう割とこうベースのスキル装着っていう点では、人を巻き込んでいくっていう部分で結構成功したんじゃないかなっていうふうには今感じてます。
いいですね。
はい、
人を巻き込んでいくっていうところも、まあ、ひいてはこうお客様の良い体験を作るためにとか目的があってのところだと思うんですけど、なんか想像だとこうみんなで一丸となってお客様の良い体験作っていこうみたいな空気感というか、こう一丸となる雰囲気とかあると思うんですけど、ここで CS とプロダクトでこう想像ならではのつながりとか、こう意識してやられていることとかがあれば、これはじゃあ雲さんにお願いしてもいいですか。はい、
そうですね、今想像ってさっき少々子さんもおっしゃった通り、まだ具体的な施策とかそういうのに取り組むっていうフェーズよりも、そのそもそもの体制構築みたいなフェーズにあるんですけども、今後いろんなソリューションができるように、ユニークなポイントとしては、僕たちの組織って、さっき冒頭僕自己紹介で言った通り、プロダクトのディビジョンっていうのがすごく強力な開発部隊っていうよりも、その広く UX を見れるようにお客様との接点が多い BD とか CS っていうところを包含してるっていうのが結構特殊かなと思っていて、故にプロダクトディビジョン責任者を見てる私自身も CS チームの各施策ってところに責任を持っていて、開発すべき案件の背景みたいなところもちゃんと理解した上で、開発の優先度、要因みたいなところを判断できる体制を意識してます。で、今まで私自身 CS チームとご一緒させていただく機会っていうのが、メルカリグループの中でもやっぱり多かったんですけども、 CS としてのこの優先度とプロダクトとしての優先度っていうのがずれてしまうケースっていうのが結構あるように感じていて、これはうちの会社だけじゃなくて一般的によくあり得る話かなと思うんですけども、ここのなんか優先度がずれちゃう大きな要因の一つっていうのが、チームで追っていくこの OKR みたいなも、僕たちは OKR 使ってるんですけども、目的とそれをどうやって計測するのかみたいな、ここの概念が別々に設定しちゃうっていうのは結構気にしてるんじゃないかなと思ってます。なので今回プロダクトディビジョンのところに、包含をして、一つのオブジェクティブを全員で追っていくっていう形にしてます。でもちろん現場で追っていく数字って細かいところで言うと異なる部分っていうのも追っていくんですが、何のためにこの数字を設定してどうやって改善していくのかみたいなところの最上段の目標設定っていうのが同じディビジョンゆえにずれることがないんですね。なのでこの施策ってなんで必要なのみたいな議論になった時に、目線がずれない、優先度付けがずれないっていうのが一つ意識している組織の部分ですね。
確かに目線やこう優先度付けがずれないっていうのは、初期だからこそ重要になってきそうですし、ここがなんか成長の源泉にもなりそうですね。
そうです。限られたメンバーの中で施策をやっていくことになるので、当然施策の優先度を決めて、ある種やるべきことっていうのは本当にうぞうぶぞうあるんですけども、やらないことをどう決めていくのかって、その MVP の特定、今ここの体験がなくなったらフローが止まっちゃう、ユーザー体験が止まっちゃうみたいなところをどれだけクオリティ高く判断できるのかっていうのがすごい求められるフェーズだったりするので、このなんか優先度付けの判断軸みたいなところが一致してるっていうのは、特にプロジェクト立ち上げにおいては大事なポイントかなと思うんですね。
そうですね、優先度が明確だからこそスピーディーに意思決定できたりとか、あと想像だとムーブファーストっていうバリューを掲げているんですけども、なんかそこにも通ずるものだったりするのかもしれないですね。
さっきの少々子さんの話もそうなんですけど、もう今いるメンバーが特に正解を持っているわけでもなく、新しくこう入られた方にこれやりたいからここ一緒にやっていきましょうっていうよりも、基本的に今いるメンバーも新しく入られる方も、その課題を特定して自分で改善をしていけるという方がやっぱり集まっていたりするので、この辺のテーマとか目標地点だけずれていなければ、あとは本当に領域ごと背中をお預けして、まさに小職さんみたいにドリブルしていただけるみたいな、そういう組織ではありますね。故に早いというか、特にそのエスカレーションして意思決定を待つみたいなことが基本的にそんなに多くないので、早いですよね。
確かにですね、はい、
そのスピード感って鈴子さんもやっぱり感じられてるところですね。
すごく感じてます毎日、はい、でも逆に本当にこうなんだろう、ショップさんとか購入者の方もそうなんですけれども、こうお待たせをしないっていうところはすごく私たち自身もストレスにならないので、すごくそういうスピード感っていうのは大事だなというふうに改めて実感できてます。
うんうんうん、スピード感を高めていくというか、そうですね、CS の組織内でも独自の取り組みなどあるのかなと思うんですけど、今どういった体制で CS ってこう運営されているんですか？
そうですね、今オペレーションそのリードの方でいうと、まずオペレーションの実務を行っていただく方々ですね、こちらに関して約今18名採用させていただきました。でその18名採用した中で、まあ、ショップさんの対応する方々もしくは、まあ、購入者の対応する方々というふうに一応こうチーム分けはさせていただいてるんですけれども、本当にもう一旦分けてそれぞれのスキルを見ながら、まずはベースを今固めていってるっていう状態ですね。なので本当にこれからこうスキルをどんどんこうアドオンしていくっていうところはもう本当にこれからのまだまだ課題っていう時点ではあります、うん、やっとスタートラインを築けたっていう感じですかね。はい、
ベースのスキルを高めるってお話あったと思うんですけど、はい、創造 CS をやっていく上で重要になるコアのスキルとかってどんなところだと思われますか？
そうですね、私も実際入ってみてすごくこう感じたんですけれども、本当はこうよくよく聞いてみると同じことをおっしゃっているんでしょうが、かなりこうなんて言うんでしょう、申告の仕方が多岐にわたっているなっていうのをすごく感じてます。なので特にこうショップさんの対応する方々に関してはもう本当にその読み解くスキルっていうのがすごく大事だなっていうのは本当に痛感しているので、ちょっとその辺のこうスキル向上をどうさせていくかっていうのは割と私の中で今大きい課題の一つにはなってますね。はい、
ありがとうございます。個人のスキルというのと合わせて組織の体制もどのようにしていくとかっていった目線があると思うんですけど、今後 CS の組織ってどのようにしていきたいとかっていう展望があれば聞きたいです。
そうですね、やっぱりこれ当たり前なんですけれども、もう全員が同じ方向を向いてるっていうのはもうマストでやっていきたいなとは思ってます。実際に今ご入社いただいている方々っていうのはいわゆる派遣さんの方々にご入社いただいてますので、どうしてもこうなんて言うんでしょ う, こう会社がこう走っていくその先のものをですね、同じ目線でどう合わせていくかってすごく実は簡単なようですごく難しいことだなっていうふうに思っているので、うんうん、やっぱりこう会社がどういうふうに成長していきたいのか、どういうところを目指しているのかっていうのがきちんとやっぱり日々コミュニケーションを取りながら同じ目線で、仕事をしていくっていう体制には必ずしていきたいとは思ってます。
そうですね、
はい、
CS 内にとどまらずプロダクトも同じ目線でというところなのかなと思ったんですけど、プロダクトから見てこう CS の体制ってどのように見えていて、どんな風にしていきたいとかっていうところあれば、ウンさんにもお伺いしてもよろしいですか？
そうですね、体制とあと、まあ体制に入る前に結構そのスキルとかベースのマインドみたいなところで言うと、さっきのまさに主職さんおっしゃってたみたいに、フロントに立ってるがゆえにルート構図の特定みたいなところってすごく難しくて、いろんな表現でお問い合わせっていうのが入ってくるんですけど、それって言わんとするとこう裏が何を改善したらどう変わるんだろうみたいなところを調査していく必要があって、ここの声っていうのがそのプロダクト改善のすごくいい、源泉になってくるんですよね。なのでそこを常にこう見ていくっていうのと、結構この B2C の領域で面白いなと思ったのが、 B2C なんだけど C2C のメルカリの延長線上に僕ら生やしてるんですよね、うん、故にお客様のペルソナのイメージっていうのが、はい、すごくこの EC サイトをずっと回されていて月商数千万とかありますっていう方よりも、うんうん、これからその突如としてこのコロナでオフライン集客に困って新しい生活のラインとして EC を始めたい、でも難しくて始められないみたいな、こういった方をメインのターゲットに今は据えているからこそ、なんかその EC の定石みたいなところはあんまり踏まない方がいいと思っていて、 すごくその C2C の延長線上の UX のまま EC サイトが運営できている、ちゃんと生活の糧になっているみたいな、そういった体験を作りたいんですよね。だからこうお話しする時のペルソナイメージとして、あの法人として一般的に搭載されているべき機能見たところ意識せずに、お客様が困っているところがもしあの CSV の加工、一般的にはここ CSV 加工してあの処理すれば改善するんだろうなっていうソリューションに紐付けるんじゃなくて、お客さんここで困ってるから根本的には多分そういう加工 PC 作業なくてもいけるよねとか、そこにこう思いを馳せながら、お客さんのルート構図この辺困ってるんだよねっていう生の声を僕たちプロダクト組織全員が触れ合えるっていうのがあの大事なところかなと思っています。
そうですね、
っていうのが、マインドというか基礎的なところかなと。で、組織としては一応今あの明示的にチームをパキンとこう切ってるわけではないんですけど、実態としては CS ってストラテジーとオペレーションみたいな感じでざっくり2つに分かれていて、でストラテジーの方でいうといわゆるこの B2C は新しく既存のプラットフォームの上に達しているような形になるので、独自のルールっていうのが必要になってくるんですよね。でこれは当然あの出展時の審査項目であったりとか、あと取り扱いできる商材っていうのが C2C よりも広がってるのがあのメルカリショップの良さだったりするので、そこの監視のレギュレーションであったりとか、こういったところのプランニングと、あとはまあキャパシティですね、どれぐらいのお客様が使ってくださるのかっていうのを見ながら問い合わせ対応のキャパシティをプランニングしたりとかっていう部分を見ている組織です。もう一方オペレーションの方が実態の実務の方になってくるんですが、オペレーション対応もざっくりまた3つぐらい分岐していて、一つが審査対応ですね、出品者の方の審査対応で、もう一つが問い合わせの対応で、最後にいわゆる、監視業務みたいなところですね、出品された商品がちゃんとレギュレーションに、合ってるのかどうかっていう、っていうのでこう大きく2つに分かれてるんですが、今後で言うとさらにもう一ライン増やしたくて、セラーサクセスみたいなところですね、っていうところは増やしたいなと思ってます。
セラーサクセスだとどんなことをやっていかれるイメージですか？
はい、これ先ほどの話もちょっと重複するところなんですが、私たちが今注力しているところってカテゴリーで言うと、例えばクリエイターの方とか、あと食品系だったりするんですが、これってまさにその集客に困ってこれから始めようという方なので、もともと EC を触ってなかった方たちっていうのを結構メインに考えてたりするんですよね。でその人たちがそもそもなぜ EC ショップを、作りたくなったのかっていうと、多分自分で作った商品を誰かの手に届けたいとか、新しくそのオフライン集客困ってるから生活の軸として向こうを立てたいとかっていう部分なんで、結論これ売れるっていう体験とセットじゃないとそもそもショップを持とうと思った、期待値にミートしないんですよね。なので売れるっていう体験をどうやって作っていくのかっていうのを今全員で科学しているところ で、その中でその CS っていうのが一番お客様の声っていうのは生の声は届きやすいところだったりするので、そこをこう聞きながらどうすれば売れる体験になっていくのかっていう、そこのオンボーディングをやっていきたいなと思ってます。でここはただ人海戦術でこう人を張ってずっとこう電話をしてみたいなっていうよりは、ここでPOC 的に仮説を作ってお客様と対話をして、でこういう機能、例えばこのタイミングでこういうサジェストがあったらば、ここのブロッカーって一個クリアするよねみたいなところからマシンラーニングの企画にこう移していったりとか、プロダクト開発に接続していったりみたいな、ここのその一番初めの営みの部分を、やっていく組織っていうのを作りたいなと思ってますね。
まさに売れるっていう体験を仕組みで支えていくみたいなところができていくとより良いんですね。
そうですね。なのでこの大きく3つのラインが生まれた時には、多分それぞれが持っているドメイン知識とか過去の経験っていうのは多少異なってくると思っていて、いわゆるこのオペレーションっていうところになるとカスタマーサポートの知識が生きてくるし、ストラテジーのところになると IT のコンサルですとかビジネスプロセスリエンジニアの BPR ですね、この辺にこう強みを持ってらっしゃる方とか、でそれはサクセスになってくると何かしら EC コンサルであったりとかビジネスデベロップメントみたいな羊の方が、入りやすいのかなと思ってます。
そういった意味ではいわゆる CS やってましたではなくて、 CS の以外の経験がある方もこの創造 CS においてはその経験が逆に強みになるということもありそうですね。
そうですね。実際に今のストラテジーチームはコンサル出身の、社員さんが見てくださってますし、CS 領域ずっとカスタマーサクセスでやってきた方が新しい挑戦として別のそのサクセスの方に行ってみたりとか、そういった社内でのいわゆる塾チェンジみたいなことも容易にできる組織体だったりはするので、ぜひあの挑戦はいただけたらなと思ってますね。
そうですね。まあ想像としてもやりたいこともたくさんありますし、作っていきたい体験も新しいものだと思うので、いろんな方にご参画いただいて、強みで体験を作っていけると良いですね。で、ちょっとお時間が迫ってきましたので、最後にしょしょこさんとうにゅういんさんに、これからまあ CS とプロダクトとしてこうアクセル踏んで挑戦していきたいことを最後お伺いしてもいいですか？じゃあ、しょしょこさんからお願いします。
はい。これはもう本当に私個人的にもですね、この想像にジョインする時点で思っていたことでもあるんですけれども、やっぱりその CS として、VOC をですね、集積して、それを社内で回していくっていうのは、本当にこれはもう当たり前のことだと思っているので、それだけではなくて、ただただ届けるだけではなくて、じゃあ私たちがそのショップさんないしは購入者の方々とコミュニケーションを取る中で、背景にどういったものがあるのか、で、今後じゃあ会社としてどうしていくべきなのか、みたいなところで、声とそれを元にした CS ならではのこう何か提案ですとか、そういったサービスの開発みたいなところまでこう手を伸ばすことができたらいいなというふうに思ってます。はい。
はい、ありがとうございます。雲流院さんからもお願いします。
そうですね。僕はなんか CS とか PM とか職種はあまり関係ない話なんですけど、僕自身はこのメルカリショップスというサービス立ち上げるにあたって、そもそもそのメルカリグループに入った一番の理由っていうのが、人がネットサービスを好きになるきっかけになりうるなというところにすごく魅力を感じていて、本当に5歳6歳の子でも多分メルカリって触って行ったことないところから物を買えたりすると思うんですね。これが大人になった時に初めて触ったネットサービス、そういえばメルカリだったなって思われるようなサービスになり得ると思ってるんですけども、今回メルカリショップスってその下ではなくて、ある種上の領域で、今までそのビジネスの軸として EC ネットサービスっていうのは特段考えてなかった人たちでも簡単に生活の一部にネットサービスを取り込んでいただけるものだと思っているので、ぜひそういったところからその人の人生を変えていくとか、まあ、すごく大規模に言うと人生を変えていくっていう部分につながると思うんですけど、日常生活をこうカジュアルに変えていって、本当に当たり前なものをどんどん作っていくっていう部分にご共感いただける方であれば、ぜひご参加いただいて、職種に縛られずに必要なものをこうやっていく組織だったりするので、一旦入り口も職種は気にせずにこの組織に入ってもらいたいなとは思ってますね。
はい、ありがとうございます。お二人の思いだったりとか、想像の今の目標設定だったりとか、組織体制について余すところなくお伺いできて、私もとても楽しませていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、改めて、雲流院さん、しょしょこさん、ありがとうございました。
ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。
はい、ここまで聞いてくださったリスナーの皆様もありがとうございます。では、創造 FM では、ご意見や感想をこれからも受け付けております。ハッシュタグ創造 FM で SNS などでご意見やご要望のつぶやきをお待ちしております。よろしくお願いします。はい、ということで、第21回をお送りいたしました。改めて皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは今日はこの辺で、はい、さような
さよう
ら。
なら。